それでは今朝はお父さんに任せときと題して山崎協力牧師よりメッセージを取り付いていただきます。本日の聖書の方箇所は新約聖書マタイによる福音書6章マタイによる福音書6章の26節から34節です。マタイによる福音書6章26節から34節です。それではお読みします。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。
チャペルにお集いの皆さん、おはようございます。またオンラインで、参加しておられる皆さん、おはようございます。緊急事態宣言がひとまず、解除されたということですが、気を緩めずそろーりと一歩踏み出したいと思いますね。さて今日は考えてみれば父の日なんですよね。お父さんたちの日頃の歩みにまた労苦に感謝しつつ、私たちすべての上にいらっしゃる私たちみんなのお父さん、天のお父様を仰ぎたいと思うんです。そしてその広い大きな豊かな恵みに感謝して、私たちそれぞれに与えられた人生の残りの日々を、残りなんて言っちゃうとあと短いな印象を与えると思いますけれども、それが何年であれ何十年であれ、のびのびと歩んでいきたいと思うんですね。で今日のメッセージは、そうここにいらっしゃる皆さんはお手元にプリントがあるんですかね、グリーンのシートにありますように、お父さんに任せとき、お父さんに任せときというね、そういう題です。ここには2つの意味があるわけですね。一つは、天の父さんを信じて任せていこう、ますます天のお父様を本当に信じて任せていこうということと、もう一つはですね、一生涯、一生涯そのお方への信頼を続けていこうということです。子供たちが小さな頃、 いろんなことがあったと思うんですけれども、私にも3人の子供がありましたが、この子たちといつもしてたことは毎朝欠かさずに輪になって聖書を読むこと、その一句を読んで、それからそれにまつわる、まあ、様々な人の書いた楽しいお話、びっくりするような話、心温まるお話、ちょこっと読んでですね、感じたことをお祈り一言して、スタートする。私たちがやってる間に家内はキッチンの方で朝食の用意をしてくれています。まあ、そんな中でですね、この私たちの信じる方をお父さんって呼ぶことを身につけてきました。まずお父さんと呼ぼうということですけれども、イエス様は実はこうしなさいよって教えていらっしゃるんですよね。今も聖書を開いて読んでいただきましたけれども、その中でですね、祈るときにはこのように祈れとおっしゃって、そう、祈るときには奥まった部屋に入り、戸を閉めて、あなた方の父に祈りなさい。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。父はお願いする先に必要なものを知っておられ、答えてください。だから、こう祈りなさい。天にいます私たちの父よと言ってですね、おなじみの、主の祈り。主が教えてくださった、主を信じる者たちの祈りをね、そこで教えてくださったんです。それを繰り返し祈り、その意味を考えることによって、ああ、天には私たちのみんなのお父さんがいらっしゃるんだ。頼りがいのある。絶対のすごいお父さんがいてくれるんだ。そして、私たちの生活全部を見ててくださる。分かっててくださる。だから、この方を仰いでいけば大丈夫なんだ。何が起きても心配ないんだ。まあ、そんなことを、子供たちと一緒に少しずつ語り合いながら、歩んできたように思うんですね。で、聖書によると、お父さんというのは、これは本当に信頼、親愛の情を表す呼び名ですよね。自分のお父さんのことを皆さんは何と呼んできましたか、ね、もちろんそのまんまお父さん、お父ちゃんと幼い頃は呼んだでしょうね。もうちょっと大きくなったら、おやすさんなんて呼んだ人もいるんでしょうか。親父とかですね、いろんな呼び方するわけですけれども、最も基本的なところでお父さんなんですね。またお父さんである皆さんはね、どんなふうに呼ばれてきましたか、ね、パパ、父ちゃん、お父っつぁんと呼ばれた人がいるでしょうかね。まあ、いろんな呼び方があるもんですけれども、親しみを込めて自分を育ててくれた、支えてくれた大切な存在をそう呼ぶんですね。で、このお父さんという呼び方は、実にまあ敬意と信頼を表す呼びかけではないでしょうか。で、その呼びかけの言葉でもって一生変わらない永遠の頼れる存在を呼びなさいよってイエス様は仰せになったんですね。隠れた部屋に入って戸を閉めて、あなたの父に祈りなさいと。で、これを身につけた人は幸いだと思います。これをね、イエス様ご自身がいつも使っておられた呼び名なんですよ。イエス様ご自身が地上にあってお祈りなさるときに、いつでもお父さん、お父様、これがイエス様の口癖でした。で、これとても大きな意味があると思うんですね。そう、この全世界を作った作り主がおられて、この方はありとあらゆる命あるものの親でいらっしゃいます。この方があれとおっしゃったので、ものは生まれてきてきたんですよね。そう、命の本源でいらっしゃるお方ですからね、お父様と呼べと仰せになりました。ずっと この読んでいきますとね、お父様、お父様、お父様、お父様なんです。イエス様が祈るときに、神様って父は呼ばなかったの？ずっとその目で持って読んでみてね、びっくりしたんですね。うん、本当にね、神様と呼んだのは、2回だけかなと思うんですけど。つまり、十字架上で、そうです。断末魔の叫びとして、我が神、我が神、どうしてと言われたことがありました。そう。私をお見捨てになったのですか。あの時だけで、それ以外の時はですね、いつも、父よ、父よ、アバ父よ、でした。福音書に十数箇所あるんですけども、いつも、お父様でした。お父様。そう。それは、イエス様が弟子たちにお教えになったあの主の祈りにおいてもそうでした。こう祈るんだ。いいか。天にいらっしゃる私たちのお父様と祈れとおっしゃいました。そういう存在、そういう感覚でもって、信頼し、語りかけるんだぞとね、おっしゃったんですね。ですから私たちも、まあ、イエス様が信じたあの日から、神の子供なんですから、お父さんと呼んで OK なんですね。ずっと前にこんな小さな歌を作りました。お父様と呼びかければ、なんだいと振り向いて、微笑んでくださる。神様との交わりのその楽しさ。お父様と呼びかければ、なんだいと振り向いて微笑んでください。そのような交わりの、こよなき喜びを皆さんもこれまで体験してくれるんじゃないでしょうか。それでイエス様は、この天の父と呼んで天の父を信頼するんだって、ね、信頼せよと教えてくださいました。イエス様の言葉を一緒に読んでみたいと思うんですけども、ここにいらっしゃる方はお手元にグリーンのシートありますね。その B のポイントです。イエス様何とおっしゃったでしょうか。改革の中から一緒に読んでみましょう。はい。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れた者たちではありませんか。野の百合がどうして育つのかよくわきまえなさい。神がこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。いいですか？もう一遍。今度はどうぞ聞いてください。イエス様はこう弟子たちにね、おっしゃったんですよ。ほら、空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れた者たちではありませんか。布の百合がどうして育つのか。よく分けまいなさい。神がこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。こう主は仰せになったんですね。祈るときにはこう祈りなさい。お父様って。そうやって、目に見えないけども、存在なさる、偉大な存在を指さして、頼るんだぞ。この方が共にいてくださるから大丈夫だぞ。何でも抱えた問題があれば、そのまま持ってきて、お父さんと言って、打ち明けたらいいんだってね、イエス様そうやって教えてくださったんですよね。そして、そうやって生きる人生は、皆さんも、体験した通りです。なんと、おおらかで安心なんでしょうか。そして、それがはっきりすると、心は大きく、 何者も恐れずに生きることができるようになるのではないでしょうか。今から150年ほど前でしょうかね、木村清益という伝道者がいたことを北さん聞いたことあるでしょうか。私と同じように10代後半でもってイエス様を信じるようになって、後にアメリカに渡ってで、伝道をするようになるんですね。で、彼の説教はよく分かりやすくて評判となりました。で、そんな彼がある時招かれてですね、アメリカはほらナイアガラの大きな滝があるでしょう、あの近くにですね、ずっと巡回伝道することになったんですね。で、その時にせっかく来たんだから、こう見学していきませんか。そうする、あのナイアガラ大瀑布、すごい滝ですよね。で、その滝壺のところで遊覧船があって、私も高校時代に見たんですけども、すごい滝ですよ。カナダとアメリカのそのちょうど国境のところに2つのアメリカ側の川とカナダ側の両方の川が合流するようにですね、近寄ってきまして、同じ滝壺にそこに、水を落とすんですけども、端から端までなんと1キロ近くあるんですね。大瀑布ナイアガラと言いますけども、それを君の生活にこう見せつけるようにして案内人が、すごいでしょう、ダイヤからの大爆風、あなたのお国にはこういうのはないでしょうな。その時にね、この君の生活どう答えたかというと、目をキラキラさせながら、ね、This is mine! This is mine! My father made it! これは私のもんですよ、私のお父さんが作ったんだからってね、こう言ったんですね。This is mine. My father made it. で、彼のこのセリフはガイドさんをびっくりさせて、そして有名になっちゃったんですね。で、その後、そのあたりの集会、教会で、伝道集会が次々と開かれるんですけども、宣伝のチラシが振るってるんですね。ナイアガラ幕府の持ち主の息子現るってですね。え、ナイアガラ幕府の持ち主の息子が現れた。私たちが素直にイエス様がおっしゃることを受け取るときに、まあ、そんな風な大胆なとんでもない宣言ができるようになるのかなと思いましたけどもね。そうです。あなた方は恐れることはない、天の父を仰げ、そうです。そしてこのお方がはっきり分かるように、あなた方は隠れたところで部屋に入って、あなたが今見上げている方がどんな方かをよく考えて祈るんだぞっておっしゃったんですね。隠れた部屋に入り戸を閉めて、あなたの父に祈りなさい。一生変わらないお父様、永遠のお父様、そしてこの方とあなた、この方と私は変わらない親子関係なんですね。お父さんと呼べ、なんだ息子、なんだ娘よって言っていただける関係なんですね。そして私たちはこのことをますます身につけたいと思います。この教会に来てね、しばらくの間になんて皆さんが呼んで祈ってるのかなってこう聞いて気になったことがありました。そしてかなりの人はね、お父様じゃなくて神様、全能の神様、それ間違いではないんですけれども、私は改めてイエス様は普段どうやって祈っていらっしゃったんだろうって見ていった時にね、お父様、いつもお父様でした。神様って呼んだのはただあの時だけ。我が神、どうして私たちをお見捨てになったのですか。世界中の罪を背負って罪人の代表を身代わりになったあの時だけですね、神と呼んだの。でもそれ以外はいつもお父様でした。それは暗に私たちに、お前たちもそうしたらいいんだよということを教えていらっしゃるように私には思います。イエス様がいつも使っておられた呼び名は、父よ、天地の主なる父よ、聖なる父よ、アバ父よ こういう言い方でした。十数箇所すべて聖書の記録は、イエス様はお父様、アラム語でアバなんですけどもね。そうですから、私たちはそう呼んで、そう信頼しましょうよ。イエス様がおっしゃった言葉、このページのアウトライン B の下に書いておりますけども、もう一遍ね、読んでみませんか。声を寄せてどうぞ。はい。外の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを癒しなっててくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものとしてはありませんか。野の指がどうして育つのか、よくわきまえなさい。神がこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。まあ、イエス様から信仰の薄い人たちと言われちゃって、ズバリ、ショックかもわかりませんけども、さあ、もう一遍、あなたが祈ってる相手をよく見てごらん。いかなるお方かということ。そうですね。そしてイエス様がお教えになったことをずっと見てみるときに、いくつかのポイントがあると思います。どうぞ B の続きを見てください。裏側ですけれども、一羽の鈴間にまで心を配ってくださるお方だということですね。この言葉、三行の言葉を読んでみましょう。イエス様はこうおっしゃいました。はい。二羽のスズメは一アサリオンで売っている。そんなスズメの一羽でも、父のお許しなしには地に落ちることはありません。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものですとですね。何ですか、このアサリオンというのは。これは貨幣の単位でもってですね、今の日本の貨幣に換算するとせいぜい30円なんですね。二羽のスズメは30円。まあ、丸愛のそういったもそういう、スズメアリ、ニワダさん中、それはないと思いますけれども、でもね、当時の庶民の食料、食材として、スズメ、まあ、良質な、タンパク質だったんでしょうね、売ってたんですよ。で、そんなスズメの一羽でも、今こうして店に売られてるけども、父のお許しなしに捕らえられた。そしてこんな風に料理されるってことはないんだぞってね。そんなスズメの一羽でも、父のお許しなしには地に落ちることはありません。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。天寿を全うするまでちゃんと一羽のスズメにも天の根が注がれているって言うんですね。いや、この言葉を見ますとね、私たちは末っ子のことをふっと思い出してしまうんですね。家内と私は、あれは直樹が、まだ本当に幼い頃ですね、ちょこちょこと歩き出してしばらく交通事故に遭うんですよね。皆さん覚えてる方いらっしゃると思いますけども、それも日曜日の朝でした。礼拝が始まる前だったんですね。外にキーッという音と、ドーンという音が聞いて、何事だろうと思って窓を開けたらば、長男が道路の方を指さして、直ちゃんがって言うんですね。直樹に何かあったか。行ってみて、もう私たち本当に動転しましたね。タクシーが止まってる。運転手が降りてきている。タクシーに跳ねられたんですよ。家内が降りていって、直樹、抱きかかえて、そして後で聞きますと、家内はちょうどこの言葉を思い出していたというんですね。スズメが一羽、そこに転げている。それって寿命を終えてということ？いや、そんなことがあってはならない。神様、イエス様、天のお父様。熱烈な祈りが始まりました。そして私たちはここでも天のお父様のお許しなしには何事も起きないのだということを学んだんでしたね。 大変だったのは家内と共に私です。というのは実はその翌日から徳島で私が招かれていた中高生のバイブルキャンプが始まるんですね。でキャンプの講師は私です。特別な事情ですからと休むわけにいきません。もう見ての中に委ねます。天皇父様、家内と共にその祈りを捧げて出かけたんですね。まあ、キャンプはなんか時ならぬ直樹君のための特別な祈り会でした。キャンプの集会と一周会、中高生たち次々と天皇父様、山先生の息子さんの直樹君をって言ってですね、祈ってくれたんですけども、まるで一羽のスズメのように横たわる直樹を抱えて病院に、そしてそれから動かないぼーっとしてうつろな目の直樹を前に、まさか大変な時を過ごしたわけですけども、でも一羽のスズメにも目を留めてくださるってあるわよね。まさかそう言いました。そうだな、天は起きてくよ。キャンプから帰ってなおうつろな直樹を見てましたけども、でも10日目ぐらいでしょうかね、ある人が何か洗剤持ってきてくれたときに、ありがとうございましたこの石鹸って言ったら、石鹸という言葉が耳に入って、石鹸って直樹が一言言ったんですね。それからみるみる全てが回復していったんですね。それから気がついてみたら、いつものペチャクチャペチャクチャよく喋る直樹になっていましたけど、全ての命は主の手の中にある、主が生かしてくださるならば生きる、主がこれまでとおっしゃるならばこれまでで終わるのだろうけれども、一部のスズメにまで心を配ってくださるお方に信頼していこうね。そう言って今日まで来たんですけども、そう、天のお父様、そしてこのお父様は一輪の野百合にまで気をかけてくださるんだとイエス様おっしゃいました。野の百合を見なさいでね、栄華を極めたソロモン王でさえもこの花の一つほどには着飾っていなかったぞとイエス様おっしゃいました。天の父は偉大なガードナーでいらっしゃいます。広大な地球の原野に咲き競うすべての野草、野草、花を装っていらっしゃるんですね。今我が家の今の、電話機の隣にはコップに挿した、小さな、植物があります。玄関脇に入ってたのを、家内が取ってきたのを、私はそれ見てわーなんて綺麗なんだろうと見てるでしまってですね、これ置いとこうよとコップに水入れてそこに刺したんですが、緑の葉、そして少し枯れ始めて黄色くなってまた茶色になった部分もあるんですが、その様子があまりにもうっとりとするほどに綺麗だったんで愛おしくて、私は捨てられなくなってしまって飾っちゃったんですけども、一輪の野百合にまで気をかけてくださる、それが天のお父様だとイエス様は教えてくださいました。ですから私たちはこの方をそのような方としてもっともっと信頼していったらいいんですよね。幼子のような素直な信頼で、そう、天の父に任せるには幼子のような素直な信頼で天を仰ぐことが大切と思います。子供の頃でパパは何でも知っているという思いでもってですね、天の父様は全部分かっていらっしゃって、ベストにことを運ぶことができるお方なんだ。まあ子供はちっちゃい頃はお父さん何でも知っていると思っていますけれども、でもしばらくすると、いやパパも知らないことがあるんだ。またもう少し中高生ぐらいになると、パパは知らないことだらけだって、ね、思ってしまうんですけども、確かに知らなくてもいいこといっぱいあるわけです。スマホを開けばもう蛇口をひねったようにあらゆる情報の構成が出てくるわけですけども、 でもその多くは多分 99% は知らなくてもどうってことないことでしょう。けども知らねばならない大切なこと、それは知っておきたい。そして大きくなるにつれて、まあパパもママも知らないことがいっぱいなんですけども、でも大切なこのこと、この世界にはすべてを作り出したお方がいらっしゃる、すべてを治めていらっしゃる確かなお方がいる。その方は愛でいっぱい、憐れみでいっぱい、真実なお方。天のお父様を信頼して任せていくためには、天のお父様のその愛なるご性格をよくよく知ることだと思います。天の父への信頼を深めるにはどうしたらいいんでしょうか。三つのステップがあると思います。まず第一は自分の信仰の乏しさを認めることだと思いますね。自分の信仰の乏しさを認めるのです。イエス様は弟子たちを見ながら、ああ信仰の薄い人たちよ、心配するのはやめなさい、なぜそう気をもむのだ、あまりにも作り主を知らず、あまりにも作り主が父でいらっしゃることを知らず、また救い主でいらっしゃることを知らない、この作り主を救い主を、さああなた方はよく目を開いて見るのだ、信頼するのだ、ね、そして信仰の枠を広げるのだ。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方は神の形に似せて作られた尊い人間ですよ。このあなた方に対してあなた方によくしてくださないわけがないではないか。鳥に対して花に対してこんなにも心遣いしてくださってる存在は、鳥よりも花よりもはるかに価値のあるあなた方によくしてくださらないわけがないではないか。そして実に作り主はその最愛の一人子を犠牲にするほどの愛を注いでくださったんですよね。もしもこのお方の愛のほどを知りたいと思うならば、もういっぺんあのカルバリに行かねばなりません。あの十字架を見上げることです。そこで手を広げてなされるがままに、あの犬釘を手首に打ちつけられて、ああのけぞるようなその否め、その苦しみの中で体をくねらせて苦痛に耐えられたこの方をもう一遍見る必要があります。実に最愛の一人子を犠牲にするほどこの方は私に愛を注いでくださった。今朝もう一度この十字架を見上げたいと思います。これ以上の愛の表現があるだろうか。いやいや思い浮かべることができません。ですから父を見上げ、この方の愛のほどを思い巡らし、そして十字架経てこの傷跡を腕に残したままで復活して来られたイエス様を私たちはもう一遍見上げたいと思います。そしてこのお方への信頼をまあ少し深めていきたいと思うんですね。イエス様は弟子たちにこうしたことをお教えになった後、いろんな点でもって弟子たちの信仰を強める訓練をなさいましたが、最後に取り上げたいのはその一コマですね。マルコの4章41節、ここでイエス様は弟子たちをさあ向こう岸まで行こうじゃないかと誘って小型の小舟に乗ったんですね。ところが湖の半ばで急に天候が変わるんですよ。外来湖っていうのは地形から言ってそういう急な変化が起こるところらしいんですね。いきなり大風が吹いてきて水が、 盛り上がり、そして、みんな悲鳴を上げることですね。どうなってしまったこの風で。ところがイエス様はってこう見ますとですね、イエス様はその船の後ろの方でもですね、仰向けに低い床に帰ったまま寝ているんですね。イエスは眠っておられると書いてあります。しかもいびきを書いてあるでしょうね。弟子たちはそれを見て呆れたんですね。こんな話の中でイエス様どうして眠れるのってね、大変だってね、水がザブンザブンどんどんどんどん中に入ってきます。このまま沈んでしまう。イエス様大変です、沈んでしまいますよ。その時にイエス様はどうなさったかね。いや、ほら起き上がるとこの吹き荒る嵐に向かって、黙れ沈まれって一言そうおっしゃるんですね。黙れ沈まれ。するとそれまで吹き荒れてた風がですね、ヒューゴーがですね、音が静かになってきたと思うと、まるで嘘のように消えて、その揺れていた船もですね、だんだんとだんだんと揺れが小さくなって、泣いてしまったんですね。弟子たちはびっくり聞こえて、これってどういうことだ、イエス様一言言うと、これって何。弟子たちを信頼の訓練に導かれたんでした。私たちもこれまで行くたびイエス様の訓練を受けてきたことでしょうか。思いがけない病気だったでしょうか。何か突発的な事故だったでしょうか。誰かから疑いをかけられて名誉を毀損されたことだったでしょうか。さまざまな形でもってその嵐の中でですね、私に任せなさい、そして私と共に天の父を仰ぐのだ、大丈夫、そういうことをイエス様は私たちにおっしゃりたかったんではなかったかと思います。この中で私たちが思いがけないさまざまな危険に隣り合わせになるときにも、その嵐の中でイエス様を見上げましょう。そしてイエス様が指し示してくださった天のお父様を見上げましょう。天のお父様と、そうイエス様が呼びかけたように私たちも天のお父様と呼びましょう。最後に四行の祈りが載ってます。読んでみましょう。どうぞ。天のお父様、あなたは天地の作り主、全能の父であられるのに、小さな枠の中でしか見ることもせず、お任せできず、気をもむことの多い私です。もっと私を訓練してください。鳥や花を見つめて、作り主なるあなたを静かに見上げて、信仰の枠を広げて、もっと大きく信頼して委ねることを学ばせてください。アーメン。天の父様、イエス様が教えてくださったように、私たちも目を天に向けます。そこから慈愛に満ちた温かな目で私たちを見つめててくださるお父様を見上げます。お父様、お父様、そう呼べることを感謝します。私たちはあなたの息子です、あなたの娘です。いや、そんな身分にしていただけるなんて、もっと考えてもいなかったのですけども、イエス様が来てくださり、聖書を通してそう語ってくださいました。ありがとうございます、ありがとうございます。生まれながらのわがままから人を傷つけ、 また自分自身をも傷つけ、うなだれていた私たちですからも、あなたはこんな私たちを憐れんでくださり、憐れんでくださり、いろんなきっかけを与えて、あなたの膝元に呼び寄せてくださいました。我が子よと。そして、自分の力ではどうしようもないさまざまな人間関係、またさまざまな危険、さまざまな失望体験の中で、私たちの目を天に向けることをさせてくださいましたから感謝いたします。天のお父様、あなたをあげます。今代わりに死んでくださったイエス様を見上げ、また復活してくださったイエス様を見上げます。その手足の傷を見ながら、私のためだったのか、ここまであなたはしてくださったのですねと気づかせてくださり、そこに悔い改めと信仰と私たちの心に呼び越してくださいましたから感謝します。ああ、イエス様、あなたについてまいります。あなたの息子娘として、どうぞこの人生大きく強く歩んでいかせてください。どんな危険が待ち構えているか知りませんけど、でもあなたを信頼していけば大丈夫ですから、心は晴れやかです。お父様、これからもどうぞよろしくお願いいたします。お父さんに任せときと言ってくださったイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。どうぞ皆さんもその場でご自分の今胸に湧いている祈りをそのまま捧げてください。お手元の申請か310